エコノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオクリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週はですね、 Spotify が新しく収益化のプログラムを更新しました。またその Spotify が2026年のレーダー注目番組も発表しました。またコンテンツではあのテレビ東京が新たな番組を発表。そして音声 AI では現在アメリカで行われている世界的な家電見本市で様々な技術が発表され話題となっています。そんな話題をお届けします。ぜひ最後まで聞いてくださいね。では早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2026年1月7日 Spotify 公式リリースです。 Spotify パートナープログラムを開始して1年、クリエイターの成功を加速させる大型アップデートを発表します。
今週は Spotify の話題です。 Spotify が収益化プログラムなど広告周りの規約や立て付けを変更し発表しました。私たち配信者に関係があるところをピックアップして以前と比較してみましょう。まずですね、収益化の条件が変わったんですね。これまでは直近30日間の視聴時間が1万時間以上という非常に長いハードルだったんですけども、今回がですね、2000時間以上となりました。また直近30日間のユニークリスナー、再生したユーザーが2000人から1000人に変わりました。そして公開エピソードは3本以上あれば OK という感じです。かなり緩和された感じですよね。逆に言えば有名インフルエンサーが3本ですから週に1本として1ヶ月間行えば多分サクッとクリアできてしまう条件になったなという印象です。ただ今回の新しい収益化プログラムなんですが、残念ながら今回も日本はまだ蚊帳の外です。本当ね、なんか日本の Spotify ジャパンはですね、なんかこういうところはいつも蚊帳の外なんですよね。もしかすると大手の広告代理店とかには新たな API ですとか制度が周知されているのかもしれませんけども、一般ユーザーはなんかね、どうもいつも蚊帳の外なんですよね。でですね、一応私、海外版の英語版のアカウントを持っていますので、そちらの方で、かつ国の設定をイギリスにしてみたんですね。そうしたところ、収益化のメニュー、クリックできました。で、クリックすると、収益化の条件と、あとはメンバーシップが使えるタブが出てきました。で、メンバーシップの方だけはクリアしていたので、進めていくと、最終的にストライプっていう外部サービスと連携するリンクが出てきたんですよね。ああ、これ、スタンド FM を使ってるやつだ、ということで、非常にこなれたシステムになってるような気がしました。ただですね、実際もう Spotify のサブスクは少し前から始まっていたんですよね。海外のメンバーシップサポートサービスで有名なパトレオン、あちらとですね、連携するということはこの番組でもかつて伝えましたが、もう現在調べると結構なそういうサービスとの連携行われているんですよね。世界的に有名なメディアのシリーズ XM ですとか、様々なそういったサブスクができる媒体ともう連携ができるんですよ。ですから海外の有名ポッドキャスト番組見てみると、サブスクみたいなリンクがある番組が結構あって、で、そのリンク先もシリウス XM ですとかパトレオンですとか、様々な媒体と連携してる感じなんですよね。なので、日本でも、ぜひスタンド FM とかと連携してくれると面白いなと思うんですけども、いつ来るんですかね、どうなんですかね。でも、とにかくね、Spotify ジャパンには頑張って、そのあたり、鶏の卵が先か後か問題ではないですけども、まずはね、プラットフォームの側からどんどんウェルカムにしていただきたいというふうには思います。皆さんも声を上げてですね、どんどん実装をお願いしていきましょう。そんな Spotify について皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんのご意見、感想は概要欄の Google フォーム、またはカタカナでハッシュタグクリエコなどで SNS でお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。皆さんのご意見お待ちしております。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略的関連いきましょう。まずはこちら。
2026年1月8日、 Spotify Japan 公式リリースです。 Spotify が2026年に躍進を期待する次世代アーティスト、レーダーアーリーノイズ2026を発表。
こちらも今週は Spotify の話題です。Spotify が毎年発表していますレーダー、まあ、Spotify の注目しているアーティストやポッドキャスターなどを発表するというプログラムです。レーダーアーリーノイズ2026ですね。今年はどんなポッドキャスターが選ばれたかというとですね、この番組でも多分紹介した、VTuber のポンポコピーナッツくんも選ばれてますね。あとは YouTube でも人気のあのダウ9万のハスミさんの番組、それから男の子育てよもやま話などなどですね、4組が選ばれていますので皆さんぜひチェックしてみてください。ちなみになんですが、2025、去年はどういう方が選ばれているかというと、上坂あゆみの私より先に丁寧に暮らすな、ゴールデンラッシュポッドキャスト、ラジオ知らねえ単語などなどですね。皆さんどのぐらいご存知でしょうか。なんか Spotify のこのポッドキャストの選出、まあ、毎年注目はするんですけども、その後ですね、どうなっていくのかというと、ランキングを見る限りは、まあ、定番に位置する人もいるんですけども、まあ、もともと有名だろっていうツッコミをしたくなるような人が、まあ、選ばれてる感じはするんですよね。逆に、こんな人いたのっていうのをなんかね、選んでほしいなってのはいつも思います。そういう意味で言うと、Apple の編集部のおすすめという欄の方が結構私はね、刺さる番組が多かったりするので、Apple Podcast 見られる人は、ぜひ編集部のおすすめなど、ぜひぜひチェックしてみてください。もしくは、やっぱりこういうおすすめをする媒体もどんどん増えていくといいなというふうには思います。大手音声広告代理店のオトナルが運営しているオンドメディアで、毎月ですね、おすすめのポッドキャスト紹介しているんですけども、ただそちらもですね、結構被ったりするのとか、あともう元々有名だよねっていうのが多かったりして、なんかもう少しいろんなジャンルに広げてくれると嬉しいなというのはあって、ただまあいろんなね、切り口があると思いますので、単純に今はそういう紹介するメディアも少ないなという状況だとは思いますので、レコメンドメディアも増えていくといいなというふうには思います。ではどんどん行きましょう。国内 IT 大手のサイバーエージェント運営する、音楽サブスクアプリのアワ。こちらがですね、2026年1月度のゴールデンストリーマー、ライブ機能もありますので、ゴールデンストリーマーを発表しています。国内音声ライブアプリのラジオトーク、1月の登竜門エントリーの発表がされています。音声ライブアプリのスプーン、こちらがですね、新春のお年玉キャンペーン、今年もやっています。あとですね、ポッドキャスト以前にすでに始まっていますインターネットラジオ、そして声優関連のコンテンツに非常に強い音声というインターネットラジオサイトがありますが、そちらがですね、リスナーに向けてアンケートを実施しています。人気コンテンツ、人気番組を招聘しながらも、こういうリスナーの声をね、しっかり聞いてくれるというような姿勢はメディアとしては本当に非常にありがたいなと思いますよね。ぜひ皆さんアンケート応募してみてください。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2026年1月9日、テレビ東京グループ公式リリースです。松本まりかとファーストサマーアイカがパーソナリティのポッドキャスト番組、遊びたいのの第1回配信がいよいよスタート。
今週はポッドキャストの話題です。タレントのファーストサマーウイカさん、そして声優の松本まりかさんがパーソナリティを務めるポッドキャスト番組、遊びたいのの配信が始まりました。今週結構ですね、芸能人の方や有名人の方の番組がちょこちょこ始まっていまして、いよいよ年明け動き始めたなという感じです。で、ファーストサマーウイカさんは地上波ラジオでも非常に人気のパーソナリティさんですよね。そして松本まりかさん、声優としても人気ですので、多くのファンを抱えるお二人ということで非常に注目を集めています。そしてですね、今回トップに取り上げましたのは制作なんですよね。こちらどこが制作しているかというと、テレビ東京グループなんです。 去年もですね、このテレビ東京グループがポッドキャストレーベルを立ち上げたということをこの番組でもお伝えしましたが、今年もこんな感じで続々と新しい番組仕掛けてくるなということで、今後もこういった番組を投入してくるんだろうということで取り上げました。逆に本当芸能人の方、プロの方の番組の群雄割拠というか競争激化は本当免れないですね、これはね。だから今後そのポッドキャスト広告がもっともっと広がっていく気はするんですよね。要はプロの方が自分の番組の宣伝をするみたいなポッドキャスト広告とかが増えていくんじゃないでしょうか。そういう意味では音声広告が今年はね、結構伸びそうな気がします。やっぱりテレビとかでもそうじゃないですか。テレビ番組の CM でも新番組の宣伝って普通にたくさん見るじゃないですか。なので、プロが作る制作、ポッドキャスト番組としては当然、リターンもないといけませんから、多分ね、広告を前提とした番組も今後増えていくんじゃないかなという気がします。ただですね、ただ、ぜひ皆さんこの番組聞いてください。まあ、というか、ビデオポッドキャストもやってるので見てみてください。なんとですね、制作がテレビ局ということで、構成ですとか、ディレクターさんですとか、夫人もしっかりしてるんですよ。とはいえですね、実は、ビデオポッドキャスト、スマホで撮ってます。スマホ2台かな?スマホ2台で固定で撮っていて、まあタイミングでちょこちょこ切り替えてるっていう編集なんですよ。いやー、これプロでもこういう作り普通にするんだっていう意味では、ポッドキャストやってる方は本当制作どんどん起業していいんじゃないでしょうかね。と、ちょっと失礼ながら思っちゃいました。なんかそれぐらい、なんか作りとした緩い感じなんですよね。あ、もちろんですよ。もちろん、緩いと思わせといて、プロがしっかり立て付けを考えてるっていうのもあるかもしれませんが、ただね、いろんな作り方があるな、ということでは、参考になる人も多いと思いますので、ぜひ、この遊びたいの、聞いてみてください。Spotify や Apple などで配信しています。さあ、どんどん行きましょう。今週ね、ちょっと迷ったんですが、こちらは、トップには取り上げませんでした。それがですね、e スポーツチームリジェクトのポッドキャストが、番組協賛パートナーを募集という記事です。e スポーツ今世界中で流行ってるんですよね。世界で開催される e スポーツ、まあ要はゲームですよ。ゲームの大会ってもう何十億とか何億っていう賞金がかかる大会がもういろんなところで開催されてるんですね。日本は残念ながら規制があって、実はそういう大会が開催されないという経緯があって、あんまりこう日の目を浴びていないんですけども、ただ少しずつですね、認知、それから注目が集まってきていて、このリジェクトというチームは、まあその中でも非常にこう有名で世界タイトルも取ってるチームなんですよ。で、このチーム、私が注目してる一つとしては、日本のレジェンドゲーマー、梅原大悟さんも所属しているんですよ。梅原大悟さんというともう本当レジェンド中のレジェンドなんで、皆さんぜひ知っておいてください。まあだからサッカー界で言うとキングカズみたいな感じですよ。そんな彼も所属するリジェクト。そこがですね、ビデオポッドキャストをやっているんですけども、協賛パートナーを募集開始ということで、なんでしょうね、ビジネスの立て付けとして非常に面白いですよね。YouTube でもかなりのフォロワー数がいるんですけども、さらに支援者を集めるということでは、このチーム自体を IP 化しようとしているという、まあ今時の流れ、に乗ってる気はするので、これもね、本当トップに取り上げようか迷ったんですが、ただ結構今情報量としては結構言ったらで、ほぼトップと同じ扱いですね。はい。ぜひ皆さん、こちらも見てみてください。それから今週は企業のポッドキャストもいくつか立ち上がってますね。例えば、ビットフライヤーという仮想通貨の会社で、クレプトレイディオという番組が立ち上がってます。それから、株式会社ベースという会社で、チョコレートに関する世界中のチョコレートを食べ尽くすチョコレートアディクトレイディオという番組も始まっています。いやー、企業ポッドキャスト本当増えていますので、制作関連興味ある人はどんどん企業というか制作側に回ってみるのも面白いかなと思いますね。オーディオコンテンツです。国内オーディオブックのオトバンク、そちらがですね、いわゆるギフトカード、コンビニとかで売っているギフトカード、販売をですね、Amazon で開始しました。これ非常に面白いですよね。要はアマゾンがライバルのギフトカードも売るということでは非常にユニークですよね。 人気 VTuber レーベル、二次三次、こちらがですね、ダークメルヘン ASMR ボイスを1月15日販売します。こちらの販売なんですが、当然自社サイト、自社ブランドのウェブサイトから購入という感じになります。いやー、ですから人気 IP、人気のアイドルやタレント、知名度がある人であれば、もう自社でね、オーディオコンテンツは売れるということでは、以前紹介しました元ジャニーズのあのスタートエンターテインメント、そちらも自分たちのサイトで販売ということですから、多分この動きまだまだ広がっていくんだろうなというふうに思います。音声ガイド関連ですと、俳優の藤原紀香さん、彼女がですね、京都嵐山の音声ガイドナレーションを務めました。こちらですね、立て付け非常に興味深くて、国の補助金、事業再構築補助金を受けて制作されたという経緯があります。いわゆる地域活性化ということと、音声ガイドって非常に相性いいんですよね。ですので、何かそういうビジネスに関わっている方がお近くにいらっしゃったらですね、音声ガイドでおそらくこういった助成金とか補助金、非常にマッチするもの多分あると思いますので、チェックしてみるといいと思います。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2026年1月6日ウェブメディアファイルウェブの記事です。 CES2026 Google TV のジェミニ機能が強化、順次アップデート。
今週は音声 AI もろもろの話題です。もろもろと言いますのは、実は音声 AI が発表される場所としまして、今週世界最大規模の家電見本市 CES2026 というイベントがアメリカ・ロサンゼルスで開催され、そこでやはりというかですね、当然音声 AI 最新テックの話題がたくさん出ていますので、そちらを取り上げたいと思います。いやー、この CES いつか行ってみたいですね。 IT、 家電、そして最近はほら EV とかも含めるとモビリティも絡んで、本当にね、ガジェット大好き勢には聖地みたいなところあるんですよね。いや、本当いつか行ってみたい。そしてですね、例えば音声 AI 周りですと、Google、Google TV、我が家もですね、Google TV で今テレビ見てるんですけども、そこにジェミニ機能が実装ということで、そちらのデモなども含めて展示されているということですね。あとは日本で言いますと、ソニーがホンダと組んで出します EV、アフィーラ。こちらがですね、2026年末かなに、いよいよ最新モデルを販売するということで発表がされています。こちらですね、ソニーが音響空間を、その車内に作るということでは、もう最高級の音響空間ですよね。もう理想の空間ということですから、これはね、ぜひ聞いてみたいですね。そして乗ってみたい。ただね、これもう値段も発表されてるんですけども、高い方のランクの、モデルがですね、1800万ぐらいかな。で、安い方のやつでも1300万ぐらいするんですよ。いやー、これはヒカキンさんとかにレビューしてほしいな。人気 YouTuber にぜひ買っていただいて、レビューしてほしいなというふうに思います。いやー、いつか聞いてみたいな。あとはですね、ヘッドホンの新たなデバイスとしてこんなデバイスがありました。音とともに音感、霊感を耳に伝えるヘッドホン型デバイスということです。これ技術的にどういう技術を使ってるのか全くわからないんですけども、まあ ASMR とかでね、没入体験をしながら、そこでさらに五感もね刺激するということではね、ますます没入しやすくなっちゃうんじゃないかと思うんですけども、これもねいつか体験してみたいですね。というわけで、興味ある方、X ですと、ハッシュタグ CES2026 などで最新情報出てますので、よかったらチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。音声 AI 周りですと、以前この番組で使っていました合成音声の AI のボイスボックス、こちらに新キャラが登場です。アンコモン、ズンダモンというキャラは、もうすでに多くの YouTube などで見てると思うんですけども、アンコモンというキャラが登場したそうです。これもいつか使ってみたいな。うん。そして、ゲーム内音声広告、アドメル。こちらのですね、プロモーションの事例が発表されてました。クリームのニベア、ハンドクリームのニベアあるじゃないですか。あのプロモーションに採用されたということですね。ゲーム内音声広告も、ゲーム自体が非常に 成長していますので、こちらもまだまだ増えていくんじゃないかなという気がします。いや、だからそういう意味では、ね、電通、オトナル、アドメル、それからロボットスタート、などなど、音声広告周りの会社も今年は、活況になりそうな気がしますね。そんなオトナルさんはまた新たなツールも発表して、勢い本当止まりませんね。そして、マーケティング周りでは、ノートがあるデータを発表しました。いや、すごいですね。有料記事がどれぐらい売れてるかというデータなんですけども、有料記事30万件を分析して、そして年間トップ1000の平均売上を出したところ、なんと平均1515万円だそうです。いやー、だからこれ中央値がぜひとも知りたいですけど、出してないってことは結構偏りはあるんでしょうね。とはいえ、まあ1000万ぐらいにはなってるでしょうから、まあすごい媒体になったなという感じですね。いやー、ノートすごいですね。ぜひ音声周りももっともっと機能アップしてくれることを期待したいです。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回のニュースレター、そしてニュースピックスでニュースの解説コメントの投稿などなどで音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録、そしてよかったらメンバーシップの登録もよろしくお願いします。私は毎朝ですね、体操を庭でしています。そんな庭にですね、先日チュンチュン鳴いてる鳥がいまして、ただいつもとなんか鳴き声が違うんですよね。でこっそり近づいてみたところ、メジロがもう来ていました。いやー、もう春ですね。いつもはスズメなんですけども、メジロが来ていて、なんだかんだ春の訪れが近いんだなという気がします。まあ、まだまだ寒い日、雪などありますけども、皆さん気をつけながら春を待ちましょう。音声配信会話も新しい風が今後吹いてきそうですね。楽しみです。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。ではでは、バイバイ。